よく生年月日で占いというのがありますが、生まれた年、月、日にち、場合によっては時間であるとかそういったのも入れるやつがあるかもしれませんね。で、中にはさらにそこに血液型だやれなんだっていうのをこう入れて、より細かな運勢、占いというのを、やっている、そういうのもあるようでございますが、ものすごくざっくりしたやつで、生まれ年、干支とかそういうやつであなたはこういう人ですって決めつける、そういう占いも時々見かけるわけでございまして、ちなみに私は1963年の生まれでございましてですね、昭和38年ということになりますね。ということで、まあその同じ年にどんだけの数の人が、例えばこの日本国内で生を受けて、で現在今どんだけの数が生きてるかどうか知らないですけどまあその人たちが全員じゃあ同じ、運勢といいますか性格であるとか生き様なのかというと、まあ、そんなことはないわけでありまして、まあ例えばそうですね、もう何年か前ですけど、私コンビニでコピーを取っておりましたら、まあたまたまちょっと多めの枚数だったもんで時間がかかってたんですけど、後ろで並んでるおじさんがいましたね。でなんか急いでる風だったんで、ちょっとこれ譲ってやらなきゃいかんかなと思って、どうですか先にやられますかとかって、私ちょっと枚数多いんでって言ったら、あいいですかすいませんねって言ってやり始めた人がいまして、で頭もだいぶくたびれた感じの薄くなってる人で、で中年太りで、でもう見るからにこれは私よりもこれは5つか6つ上ぐらいの人かなぐらいに思ってて、でそのコピー機を譲りまして、私また後ろで並んでたんですけど、その人がおじさんがチラチラ私の顔見るわけですよ。でなんで見んのかなと思ってたら、えのきだくんっていうふうに言い始めてえ誰俺とかって言い始めていやわかんねえなー、俺あの中学の時のほうほうとかっつって名前を聞いて、あまりの変化に愕然としたことがございまして、こいつと同じ運勢なわけねえだろうっていうふうにですね、私はちょっと思うわけでございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいります。お相手は、そうか、このね、年末になりますとね、人が少なくなるんですけれども、こちら今日も一人でございます。お相手は榎田信也門です。そして、FMC 九州、水前寺、ちょっとあれだな、口の中まめんねえな、水前寺公園、サテライト、FMC サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平上ゆこです。まめってないですね。
まめってないですね。もう疲れが出て
ます、ね。まめてないですね。お疲れのようで。はい。
まあ私と同級生って言ったら、まあそうですね、有名なところで言うとブラッド・ピットが同級生なんですけど、僕はブラッド・ピットと同じ、運勢なんですかね。
その同級生っていつだったんですか？
これもう何年か前ですよ。熊本。
あ、何年か前ですね。
熊本で。というのがありました。まあ、というわけで、私、12月24日が実は誕生日でございまして、今回は、なんか、法外な、お祝いをいただきまして、本当にありがとうございます。なんとですね、USJ にもお連れいただきましたですね。で、最初は、うちから、出かけましてね。それで、新大阪駅から電車に乗りましてね。それで、行ったわけですよ。そうすると、梅田で、何ですか？今、マイクがごそごそやってるんですけど、何の音ですか？
あ、大丈夫です。ちょっと耳、音が遠かったんで、ちょっとヘッドホンの、耳元にちょっと求めただけです。
はい、 梅田でそっち側のその USJ 向けに行く電車に乗るですよ。まず乗り換えたですよ。そうするともう、うん、その中に乗ってるのがもうすでになんか顔ぶれが違うんだ。もうなんか、なんかね、楽しもうね、みたいな感じのね、若いカップルだらけなわけですよ。で、中にはなんか、うん、トムとジェリーのジェリーみたいな格好のなんか着ぐるみみたいなのを着てるペアとかですね。なんかいろいろいるんですわ。なんか浮かれた野郎が。ええ、で、はい、私はそれを一人でこう、ぼつんと見てる、弱い58のおじさんがですよ。君だと同じ場所に今から行くのかと思うと、なんかちょっとこう、なんかいろいろとか考えるところがありつつ、まあまあそれで行ったんですけどね。まあいろんなものを発見しましたけど、面白かったですよ。
よかったです。
あなた行ったことあるんでしょ、
はい、ああ、はい、出来立てぐらいの。
出来立て。出来立て。
もうだって。出来立て、USJ が出来て1年目か2年目ぐらいの時に行って
ます。だから20年前ですね。
そうですね。まだ全然今みたいに人気があったわけでもなかったような気がする。
だって20周年記念パーティーみたいな感じでやってたもん。
あ、そうなんですか？
うん。ついてすぐにね、でっかいね、なんか、クリスマスツリーみたいなのができてんですよ。なんか、高さ、なんか、6メーターぐらいありそうな。なんか、でっかいのが。で、そこの周りにみんな人が集まってるから、きっと何かあんだろうと思って見てたら、その、はい、ステージが始まって、で、うん、後ろから、後ろで、キテイちゃんが待ってるわけですよ、キテイちゃんが。ええ。で、
あと。着ぐるみのキテイちゃんってどんですか？
いや、普通。
ちょっと違和感ないですか？
いや、サンリオビューロランドにいるのと一緒よ。
いやいやいや、だってですよ、絵のやつってさ、顔よりか体めっちゃちっちゃいじゃないですか。
まあ、それは別に俺はそんなことこはどうでもいいですけど、
ね。あ、まあまあまあ、いいんだ、いいんだ。はい、いいですよ、すいません。はい、
あと、スヌーピーとかですよ。
うんうん、
はい、はい、エルモとかですよ。うんうんうん、エルモンだってあれですよ、8ミリの映写機とか作ってるメーカーじゃないですよ。
いや、知らないです。それは知らないです。
で、
はい、
そういうのが出てきて、こう、で、みんなで踊るわけですよ。
クッキーモンスターとかいるわけ
ですよ。ノーリミットとかって言って踊ってるんですけど、で、はい、みんなも一緒に踊ろうとかって言ってやってるわけですけど、
はい、
もう全然そういう、そういうノリにならないわけですよ、私は。
そうでしょうな。
なんて言ったってシラフですし。
いや、シラフでも、乗る人はめっちゃ乗ってるじゃないですか。
いやいや、周りはみんな乗ってるわけですよ。
でしょ、そうでしょ、
はい、で、これで乗らない方法が一つあるなと思って、乗らないでいられる方法は何かというと、はい、カメラを構えるっていう。みんなカメラを構えてたらもうそれはもうそれでいいじゃないですか。これ、うんうんうん、俺もカメラっていうかスマホでしたね。スマホを構えて、うんうん、こう風景の一つとしてこうこの中のこう中に埋伏しようというそういう感じでじっとしてたんですけど、うんうんうん、まああれでなんか焼酎の2杯ぐらいガーッと飲んでたらちょっと踊ってもいいかなっていう感じになったかもしれないですけど、まあまあそういうことでなかなか面白いものをね拝見することができ
ました。よかったですね。
というわけでございまして、お便りいきたいと思います。群馬県は渋川市からいただきました。47歳自営業、ラジオネーム卵かけご飯 リターンズ。
ありがとうございます。
まずはお詫び申し上げます。2017年頃までは投稿なども熱心にしていたリスナーだったのですが、
はい、
転職を境に、生活環境がガラリと変わり、いつの間にか FMC からというより、うん、ネットラジオから離れていきました、うん、申し訳ありませんということでね、別に謝っていただく必要ございません。
全然
ね、もう聞きたい時に聞いていただければいいわけですから、先日たまたま見ていた NHK 日曜討論に、うん、令和新選組の大石晃子議員が出演していて、うん、維新の足立議員との言葉の応酬に胸が高鳴りました。そうですか。そうだったんですか。で、正直それまでは大石議員について何も知りませんでしたので、
うん、
で、いろいろと検索してみたら、
うん、
出るわ出るわ FMC と榎田慎也もん。
うんうん、そら出るわな、うんうん、
これは何事と目を丸くして、そのなんだ、多分ゲステレでしょうかね、ゲステレとかの番組を漁りまくった次第です。なんだかものすごいことになってますね。何がどうしたらこうなるのですか。私、うん、浦島太郎状態ですということでいただきました。
うん、そうでしょうね。
だから2017年ということはまだ大阪に進出する以前の段階で、 ね、熊本大分大地震の後に、まあ、あの現在の新鍋 FMC スタジオが作られて、そこに移転して、まあ、ようやくあの軌道に乗り始めた頃ですわね。その頃って2017年というと、うん、で、うん、それからあこう、まあ、情報がないまま、4年ですか、4年が過ぎ、
うんうん
うん、蓋を開けてみたらもう、うん、状況が一変していると。
そうでしょうね。
で、知らない人もいっぱいいるわけでしょ。だから、はい、まゆちゃんとか、こちらの大阪の、ね、うんうんうん、アシスタントはもう全然知らないわけでしょ。
うんうん、そうですね。
で、九州は、九州は、2017年にいた頃のやつらばっかりだよな。
ですね。そうですね。
それから新しくっつって、まあ、まあまあ、
いたとしても、もういないとか、そんな感じ。
そうだよね。だから、はいはい、記憶の、あの片隅にもないような人たちとか
ですね。うんうんうん、ですね、はい。
ということで、それでまあ、その FMC 関西とは何ぞやって思うわけでしょ、多分ね。
うん、
なぜ大阪にえのき田がいるのっていう、
いるんだですね、うん。
っていう情報がないわけでしょ。
うん、
で、まあまあ、これはもうまあ、話すの長くなるし、ほとんどのリスナー知ってるんで、
うん、割愛しましょうか。
どっかで、なんかコミュニティで、なんか FMC のハッシュタグでもつけて質問してみたら、誰か答えてくれるかもしれない。
あ、でも、ウィキペディアだったらわかるんじゃないですか？違いますかね？
ウィキペディアに、なんか載ってる
んじゃないですか？いや、わかんないです。ちょっと最近見てないんです
けど。あそこに載ってんのってあれじゃん。熊本地震の時の行政の対応に、なんか、頭に来た榎田と花岡山は、熊本を離れることを決意して、そのまま移転したみたいなこと。まあ、事実そうなんですけど。
うん、うん、うん。
もう、もうちょっと熊本に、へきへきしてしまったっていうのがあって。うんうん、で、どうせなら、まあ、まあ、より人生を、まあ、冒頭でね、ちょっとね、58歳ということで人生的な話をしましたけど、自分の人生をより漫画にしてしまおうと思ったもんですから、その、なんか安易なコースを歩みたくなくて、その東京は結構ほら知り合い私多いわけですよ、業界にも結構いるんで、でしかも、はい、みんなとんでもなく偉くなっちゃってるんで、うん、昔一緒に現場で悪さしてたようなその元ディレクターとかプロデューサーとかっていうのがもうとんでもないわけですよ、
うん、
今
もうもうすごい地位についてるわけ
です、ね、管理職じゃないんですよ、
もう
重役なんですよ、はっきり言って、
だけそうでしょうね、だけどもうトップの方に行ってるわけですよね、
もうあの大放送局ホールディングスの重役をやってたりしてるわけですよ、
うんうんうん、
その私の親友が で,、はいはい、でそこに行けばですよ、それはもう必ずやもう榎田信也もなんかしてあげようっつって金も当然あるでしょうから、そいつらは力も持ってるんで、うんうん、なんかしてくれるわけですよ、おそらくはね、 で,、うん、でそれはもう面白くないと、ともかくそういうのは嫌だと、で、うん、一番そのハードななんて言ったんですかね、難易度の高い、ゲームでいうと難易度の高いコースを行こうと思ったもんですから、その、うん、ほとんど知り合いがいない、まあ、親戚もいるにはいるんですけども、ほとんど絶縁状態なんで、全然もう連絡すら音信不通な状態なので、なので、うん、うちというのはもう、まあ、本当に誰も知らないんですよ、むしろ知ってるのは何人かの関西在住のリスナーぐらいなもんで、うん、でそこに来たらどうなるだろうかっていうのがあって、まあやってきたら、うん、やってきたら面白くなっちゃいましたね。これは。
そうですね。
これは不思議なことで、なんか木田さんなんかお札でもめくってんですか今。
いや、違います。大丈夫です。すいません。はい。
今、宝くじのチェックとかしてないでしょうね。
いや、宝くじのチェックってどういうことですか？まただってあれしてないじゃないですか。
いや、これ何枚買ったか。
当選番号。
一応
最終日に買いましたけどね、宝くじ。
ああ、それは熊本でですか？
そうです、そうです。
ああ。熊本で買ったら当たるかな。
いや、いいじゃないですか。
いや、いいじゃないですか。知らないですけど。
はいはい、
まあまあ、ともかく、いや、でも本当、逆に言うと宝くじみたいな感じもしますがね、私今、なんか。
いや、でも師匠はほら、大阪に行ってやっぱり人が、いい人が周りについてるからですよ。それでだいぶ違いますよ、ね。まあ、
ご縁がね。
そうです、そうです。全員いい人じゃないですか。
ええ、まあまあ、中には悪い人も中にはいたんですけど、ね、
いるかもしれないですけど。
すべてが、善人ってわけじゃないです
けど。まあまあまあ、そうですけど。
こやつはやべえな、とりあえず何人かいましたけどね。
まあまあまあまあまあ、まあ、いや、人だと思いますよ、やっぱ。本当に。
まあ、あと、なんか別に私、運命とかってのはあまり考えない人間なんですけれど、
うんうん、
やっぱね、運命的なものはちょっと感じるんだよね、今回に関しては。うんうんうん、その俺これも番組で何度もしゃべってるけど、その、うん、最初に住もうとしたマンションがさ、
うんうん、
その住めなかったわけですよね、
うん、そこからですもんね。
そこからなんですよ、うん、だからその、うんうんうん、不動産屋がダブルブッキングしちゃってて、それで、うん、そこダメになりましたって言ってくれたおかげで今こっち側に住むことになって、
うんうんうん、
でそこで近所でそのいろんな人たちがいてっていう話になっていくんで、これは面白いなという、絵西というのは本当に面白いなと今思っているところなんですけど
ね、
はい、
ご縁ですよね、本当、
時々飲んだ後にラーメンとか食うと寝てる
最中に、あ、違いますよ、それじゃないですよ、そっちは違いません、
する時があるんですけどね、はい、本当咳込んで辛いんで、本当皆さんも年取るとご縁っていうのが本当命を奪うことになりますので注意していただきたい、
ご注意ですね、はい、
と思いますね、続いてのはこちら、東京都小金井市からいただきました、56歳、やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草、
ありがとうございます。
アベノマスクが放出されるそうです、もらいますか、どうですか、平野さん、いりますか、アベノマスク、ただです、
いりません、
ただです、
いりません、
あ、そうですか、
いりません、
ああ、
はい、
私
だってもう
申し込んでたよ、は
い、
俺
申し込んだ、
うん、厚生労働省にちゃんとフォーマットができてて、それにきちんと書いてメールで送ると、はい、どういう風になってるのか知らないけど、なんか無料で送ってくれるんだって、必要な
数、何枚ですか、
200枚申し込んだ、うち200枚、
200枚、
ええ、
は
い、でこれ、ま、イベントとかで配ろうと思って、
前と変わらないやつでしょ、いや同じやつじゃない
んですか、なんかね2種類あるんだよ、どちらか選んでくださいって書いてあって、なんかね、はい、ひら型っていう、その普通のいわゆるガーゼのマスクなんだろうね、ひら型っていうのと立体型って書いたのがあったのよ、はい、だから立体のもあるんじゃないの、知らないんじゃない、俺普通アベノマスクってさ、ちっちゃい給食当番みたいなマスクじゃん、
そう
で、そう立体型がどうなのか、ともかく立体型にしといた、立体型200個ちょうだいって書いて、それで、まあ来るかどうか知んないけど、とにかく気長に待っておこうと思って、はい、来たら来たで、イベントとかで配ったり、あと、備蓄として使わせていただこうって、うん、ちゃんと使用目的をちゃんと書いて、申し込んだんですけど、まあ来たら、リスナープレゼントもやるかもしれません。
あどういうものかね。
はい、で、私、医者ですが、やぶなので、はっきり言っておきます。うん、いいですね、医者ですがやぶなのでっていうね、
いや、そういうのがいいですね、自分で、はい、
どっかのテレビドラマで私失敗はしないのでみたいな人がいるじゃないですか
うん、うん、
マスクはしたい人だけがすれば良いです
ですよね、そうですよね、
とりあえずオミクロンは怖くはないです、
うんうんうん、
死ぬ人はいるでしょうが、それは風邪でも一緒です
うんうん、うん、
冷静に対応しましょう、私ですか、うん、マスクしてますだって、うん、ウイルス撒き散らし型患者を相手にしてますから、そりゃそうだな
あ、そうそうですね、職業上そうでしょうね、
では皆様良いお年をということでいただきました、
うん、ありがとうございます
、もうでも本当マスク、だからマスクはしたい人だけがすればいいんですよ、本当に今は、
うんうん、
で、もちろんその電車の中とかね、なんかこう、うん、そういう不特定多数が集まってこう密になりがちな空間では、まあまあ、周りのことを気遣ってマスクするのもやぶさかじゃないですよ、私も、同調圧力に屈して、ちゃんとマスクしますよ、うん、でもまあそうでない、そこの表を歩いてる時とかってのはマスクいらねえと思うけどね、
うん、
その人混みとかじゃなくて、
ただですね、冬は寒いからあれにはなりますよね、
防寒には
防寒、はい、
防止、はい、だからそれしたい人はすりゃいいんですよ、だから全然、
はいはいはい、
私はほら大体寒いのとか乾いてるのが好きな人間ですから、
うん、
私世の中が乾けば乾くほど元気になるっていう、その割に寝てるとき口開けて寝てて口の中がカラカラになるので、最近寝てるときだけは加湿器をつけてるっていう、そういう、そういう人なんですけど、まあまあね、
本当は部屋の中を外したいんですよね、暖房効いててもう 暑くなるから、もう外したいんですよね、はい、部屋の中が、本当は。
いや、別にほら、なんか、喋ってない時とかさ、その、あるわけじゃん。うん、その、
はい、
ま、黙って仕事してる時とか、
うんうん
う
ん、
そういう時なんかは別にマスクいらないと思うんだよね。その、
うん、
そう、くしゃみする時とかさ、その、大声で喋る時はマスクした方がいいだろうけれど、なんか、うん、そこまでね、その、うん、オミクロンがどんだけのもんか知らないですけど、なんか、その、どちらかというと、あれでしょ、なんか、あの、シネッチ軍団みたいなウイルスなわけでしょ、なんか、その、もう今までの中で、なんか、どうもなんかこう、弱いっていう、弱っちいやつで、ただなんかこう、流行りやすいっていうだけの話だとかなんとか、いろいろ書いてありますけど、だから、ね、うん、名前負けだよね、オミクロンとかって、なんか、強そうじゃん、なんか。
まあ、まあですね。でもなんかもう、オミクロンも別に、もうどうでもいいです、私。
いや、まあ、私も、あの、基本的に
どうでもね、もう本当ね、あの、ね、メディアがもう本当煽って怖がらせすぎだし、
だから、あの、 3度目の予防注射をさせたいわけでしょ、あのワクチンを。
そうでしょ、だけもう本当金儲けしたいんかな、
あれをもうできればもう毎年恒例行事にしたいわけでしょ。
もう気持ち悪いわ。
素晴らしいビジネスモデルですよ、あれは。本当に
もう本当馬鹿げています
ね。もう世界中の先進国あたりから、その国家予算的なものが集まってくるわけじゃない、そのいろんな、その製薬メーカーに。すごいですよ、うん、本当に。
だからもう、うちの会社も職域接種でしたっけ、なんて言うんでしたっけ、はいはい、ああいうのを今もう始めてますもんね。やりますかやれまなさいかっていうやつが、あ、来た来たと思って、
もう俺はもう3度目はやらない、もう絶対にやらないぞと決めてますけど、
ね、うんうん、もう本当なんかみんな大丈夫って思いますよ。だから1回目2回目受けてる人は3回目受けるっていう人が絶対でしょ。受けます受けますだったですもんね、周り。
ああ、まあね、皆さんは3度目打ちますか。
だってなんか
今まとめたんですけど、
ああごめんなさいごめんなさい、
なんすかなんすか、
なんか芸能人の方が上げてて2日間、ね、なんかすごい寝込んでるっていうなんか情報が上がってたけど、それ本当かどうか分かんないんですけど、
まあいろいろ
やっぱ1回目2回目よりなんかすごいことを上げてましたよ。なんか、
あ、そうですか。私は1回目も2回目もひどかったんで、うん、もういいですね。
うん、
続いてこちらのお便り、ね、
はい、
北海道札幌市からいただきました。39歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き、
ありがとうございます。
たたた大変です。不祥事の多さで有名な北海道警がまたまたやらかしちゃいました。傷害事件を起こして逮捕された女性巡査について、公表することなく懲戒処分より軽い監督上の措置にしたそうで、で北海道警監察官室は、マスコミの取材に対し適正に判断した結果とだけコメントしています。事実上のお咎めなしですね。ちなみにこの女性巡査は17日に依願退職したそうですが、やはり身内には相当に甘い組織のようですね、ということをいただきました。これ北海道警札幌豊平署に勤務していた20代の女性巡査が傷害容疑で現行犯逮捕されていたということなんですね。でこの女性巡査は、マッチングアプリで知り合った30代の男性と札幌市内の飲食店で食事をしたそうですね。で、うんうん、その時そのお支払いの段になりまして、どういうトラブルだか分かりませんが、支払いをめぐってトラブルとなり、店の外でその男性の手を引っかくなどして軽傷を負わせ、でこの男性の通報で駆けつけた警察官に逮捕されたということだそうです。
はあ、どういうこっちゃ。
いや、マッチングアプリで
マッチングアプリ の, だんあの知り合った男性に被害をこうむこうあれしたってことですか。
被害を与えたんですね。
与えたってことね、うん、なるほど、ね、
だからマッチングアプリで知り合った人とデートしたわけでしょ。どっかでその飲食店で食事をしました。で支払いをめぐりトラブルっていうのは何よ、あの男の方があの割り勘で行こうとかって言ったのかな。これはそれが許せなかったのかね。これは
男それだ
男が払うべきだとかって人いるじゃん、うん、世の中的にはそういう人って。
まあいるけど、これ、それはね、ちょっと。 と、うん、
あるいはこの純さんの方が浴びるように飲んでですよ。はい、めちゃめちゃにその飲んで、あの男の方があんまり使ってなくて、これ割り勘じゃ割りが合わねえべって言うんで、ちょっと多めに出してよって言ったら、何をあんた男のくせにとかって言って、キーとかってなった
ら、あ、まあそういうこともあり、
いや、わかんないですよ。何が真実かわかんない
です
よ。
まあまあまあ、情報がないからですね。はい。
まあともかくトラブルになって、手を引っかくなどしてって、猿かわい
い。いや、もっとひどかったかもしれませんよ。引っかく以上のことをしたのかもしれないし、
ね。まあおそらくね、多分ね、叩いたりとかいろいろあったんじゃないの、
うん、だって警察呼ばれるぐらいだったらもう相当ですよね。
まあね、相当にしつこくやらないとなかなかね、そう、ちょっと一発
引っかくくらいはね、
一発引っ張ったかれたぐらいじゃなかなかね、
うん、呼べないでしょ、
警察呼ばないよ、うん、普通はね、
うんうんうん、
で警察が雑談になれば自分だってさ、やっぱそれなりに恥かくわけじゃん、こういった話になると、
うんうんうんうん、
だから普通は呼びたかないよね、やっぱりね、男の側からすればさ、
ね、はいはいはい、
まあでもまあひょっとしたら分かんないですよ、男の側が悪かったのかもしれないですよ、そりゃ、
うんうん、
うん、
あのそこはちょっと
ものすごい態度が悪いとかなんか知らないけど、うんうん、でまあいずれにせよですよ、あの、
うん、
まあ逮捕されてしまったというわけで、でまあこれをだね、だからそのまあ傷害罪なのか、その、うん、微罪で処理しちゃうのか、その、うん、相手側のその男の方もいやいや、あの実はこっち側にも落ち度があったので、あの時は感情的になったけれど、ちょっとここはあの気持ちを収めてですね、なんていう話になればですよ、
はい、
まあお咎めなしっていうこともあるでしょう、それはね、その、うんうん、被害者の側がそういうふうに、あのこんな引っかかれたぐらいじゃ別に大丈夫ですからとかって言えばもう収まっちゃうじゃん、そういう時はさ、
はい、
でそうだったのかどうかが分からないので何とも言えないんですけど、うん、ともかく、うん、まあ、あの公表されてなかったと、そういう事実があったと、
はいはいはいはい、
でまあ隠してたわけでさ、なでそれが、うん、
はい、
どっかからか漏れるわけですよ、これが、
うんうんうんうん、
まあね、天網恢恢疎にして漏らさずと言いますけれど、やっぱどっかからかね、だって警察の中もいろんなね、やっぱ派閥の論理とかね、いろんなものがあってね、うん、それでね、こう誰かの足元すくってやりたいと思ってる人たちがうじゃうじゃいる、あの魔の巣窟なんで、うん、やっぱそういった時のところの情報っていうのはやっぱ出てくるよね、
でも事実は事実だからですね。
いや、まあ事実はそうなんだけど、どういうもっと細かいさ、その何が起きてこうなって、うん、どういう判断で、そう、判断っていうか、どういう見識でこういう判断を下したとかっていう、なんかそういう細かいところがないと、なんか一方的にこの女性巡査がとんでもない野郎で、
うん、悪い方って感じですね、
で、
う
ん、なんかうまく逃げやがったみたいな感じになる、なりがちじゃん、なんか、
はいはいはいはい、
胃がん退職だろうとかって、
うんうん、
退職金もらえるんだろうとかって、まあ、20代だからね、まだ何年だと、20代だって、あの20代前半なのか20代後半なのかにもよっても違うし、その何年働いたかっていうのは違い当然あるわけじゃないですか、だからそこら辺が分からないんで、ちょっと、うん、ね、安易にちょっとコメントができるものではないなという気はしますけど ね、
はい、
ともかくまあお金を払うところでは綺麗にやっていただきたいなというふうに思いますけどもね、
身内を隠すって、まあ、今回身内を隠したことかどうかちょっとわからないんですけど、まあ身内を隠すってどこ の企業とかそういう何ですか、組織系のものってありますよね、絶対。
たださ、これ警察ってのはさ、うん、その、
うん、また別だかもしれないですけど、
そうそうそうそう、やっぱり人の罪を問うっていうか、
は
い、
その、うんうんうんうん、
犯罪を取り締まる機関でありますから、それがその、うんうんうん、自分たちの仲間が、まあ言ってみればこれも一つの犯罪のを構成する可能性が大なわけですから、これをこう、うん、黙ってたっていうのはやっぱいろんな目で見られても当然かなっていう、
ね、まあしょうがないかなっていうことですよね、はい、
まあ警察ってのもなかなか面白いところだね、まあ、うん、いろんな私とはだから、例えば警視庁だとかさ、その、うん、まあ、関東近辺のいろんな警察だとかっていうのは昔その取材をやってた時にいろいろ回ってるわけですよ、 で、はい、でその時にその出会ったさ、そのもう本当にあの強行犯でいつもなんかこうあのまあ粗暴な犯人を相手にしてたりするようなデカとかがさ、もう目つきの鋭い親父とかいるわけですよ、うんうん、でそういうやつがこの、はいはい、ちょっとこうあの言葉でくすぐるとすげえ優しい目になる瞬間があったりとかですよ、はい、いろいろあるんですよ。で、はいはい、あとなんかあのなんだろうな、もう見るからにあのただのサラリーマンチックなさ、なんかあんまり強そうでないような兄ちゃんの若い警官がいるんだけど、急になんかあの沸点がその低くてさ、急に怒り出したりするやつがいて、でそれをその、 あのベテランのデカが「まあまあちょっと落ち着けよお前」とかって言ってなだめられるとかっていう、そういうのも見たことあるし、いろんなのがいるんですけど、まあ本当はこういうあの警察っていうのは一番透明であるべきなんじゃないかなと私は思いますけどもね、はい、いろんな人たちに対してまあそのまああのまあ公平に、うん、接していただきたいという、
うん、っていうことですよね、
うん、なんかこう手心とかね、そういうのがあるとよくないだろうと私は思いますが、どうなんでしょうか、というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便り、ね、今年最後の QIC ということで、まあいろんなお便り来ておりますんで、また、CM の後ご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。